お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る遊び。
東京オリパラをオーストラリアでオージーと一緒に楽しもうということで始まったこのコーナーです。シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えて、オーストラリアの視点を軸にして、ざっくりとですが種目や見どころ豆知識などをご紹介していきたいと思っています。オーストラリアのスポーツ事情、そして日本とは違うところなども少し触れることができたらと思っています。それではゲストの伊藤瑞希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ますます黒くなってますね。
これでも一応あの日焼け止めは塗ってるんです。
あ、塗ってるんですか。
塗ってるんです。
塗ってるんですね、
はい、はい。
まあ、でもスポーツマンというかスポーツしているという感じがして、
は
い、
感じだけはちょっと出してます。
あ、そう、はい、感じだけなんですね。
どうですか、むしろ周りで、まあ、あのこっちで働いてたりとか普段生活してて、
はい、
この人は明らかにスポーツやってるなって人とかって結構見ますか、周りで。
そうですね、あの2パターンあって、うん、1つはもうすごいなんかもう鍛えてるなっていうのが分かる人、
ね、
もう、あ、もうこの人はジムに通ってるんだなっていう人もいれば、うん、結構こう、読書が好きそうな内向的な人かなと思ったら、実は今度トライアスロンに出るのとか、なんか隠れじゃないですけど、うん、結構あの、うん、今度マラソンに出るのとか、うんうんうん、走ってるのとか、うんうん、結構いますね、周りに。やっぱり
いますよね、なんか、うん、あの私の場合はそのスポーツの環境、うん、あのにいるので、まあ、自分自身も運動も、ね、あんまり多くないんですけど、まあ、一緒にしたりとかしますし、周りのスタッフも、まあ、あの運動してる人が多いので、うん、あのものすごくそれを感じることはないんですけど、やっぱオフの時にちょっと外に出たりとかして、はい、行くと、うん、やっぱそうやって明らかにこの人体鍛えてるなっていう、うん、その数は圧倒的に日本よりは多い。
あ、そうですね、うん、印象はそうかもしれないですね、うん、
多いですね、うん、あとスニーカーの方が多かったりとか。
あ、確かに、うん、それはありますね、
はい、うん、そういう意味で言うと、このオーストラリアという国、またどっかでそのテーマとして扱うんですけれども、
はい、
やっぱスポーツがすごくもう日常に、染み付いていますし、今回オーストラリアから見たオリンピック、まあ、オーストラリアとオリンピックというのをちょっと話をしようと思うんですけども、
はい、オーストラリアとオリンピック、
はい、はい、一番最初のオリンピック、じゃあ何年か、また恒例の、
恒例になったんですね、
はい、突然のクイズをいきましょう。
突然クイズ、
はい、
オーストラリア
から
参加した、
参加したか、
参加したか、
何回大会から、
何回大会から、第7回ラッキーセブン、第7回
ラッキーセブン
大会から、ね、としときましょうか。
はい、ラッキーセブンではないんですけど、もうちょっと早いんですけど、1800ですね、96年の第1回のアテネの大会から、
第1回から、
第1回から。でもちろん、ギリシャがその時も参加をもちろんしてますから、だからオーストラリアって、まあ、できて200年ちょっとぐらいの国ですよね。
そうですよね、
うん、
あら、
そう考えると、あの、まあ、皆さんご存知の通り、もともとイギリスの植民地であったりとか、まあ、コモンウェルスの国であったりとか、ね、そうやってイギリスとかではなくて、まあ、オーストラリアがこう最初から参加している、そこからずっと、参加している、まあ、そういう意味ではギリシャと含めて唯一の国。
そうなんですね、うん、これは知らない方も多いのではないでしょうか。
そうですね、あの本当私もいろいろ調べていくところで、そこを、まあ、私自身も知る機会になったんで、
うん、
あ、そんなに、まあ、だからかなってちょっと思っちゃいますよね、こんだけなんかスポーツが周りに溢れてるのも。
ああ、もともと何かあったんでしょうね、うん、その基盤となるものが、
うんうん、
現在のスポーツ大国の、うんうん、基盤となる、
はい、まあ、その中で、2回オーストラリアはこの国としてですね、
はい、
としてな、国として2回、オリンピック、今回はサマーオリンピックだ、夏季のオリンピックに触れますけども、じゃあその2つの年、ここは多分すぐ当たると思いますけども、
もうそうですね、
はい、
これはもう皆さん記憶にも新しい残るシドニーと、うん、あとメルボルンですね。
そうですね、はい、当然シドニーの方は、前回の放送の時も言って2000年ですね、
はい、
じゃあメルボルンが何年ですかね。
もうすごく前ですね、
すごく前ですね、
私が生まれる前で、
当然ですね、はい、1960年、
嘘、あ、すいません、80年、
90年とちょっとシドニーのオリンピックに近すぎるので、まあ、さっきの60年の近いですね、
はい、
64年が東京オリンピックですから、その2大会前の、1956年にメルボルンで、
すごい前ですね、
うん、
うん、
そう承知をしてますし、これ僕調べている中でもすごいなと思ったのが、要は あの日本も多分東京オリンピック決まる前の年、あのもう3年前4年前にあの招致活動で実際決まってるんですけど、その前にももう出してたと思うんですよね、
うんうんうん、
リオの前から。オーストラリアじゃ何回オリンピック夏季のオリンピックを招致したいって手を挙げたか、招致2回してますか、その2回も含めてですね、合計何回か。
へー、4年に1回ですしね。
そう、
そんなにないと思うんですけれども、まあ、2回その実際に開催したのを含めて、うん、4回とか5回とかそのくらいですか。
あ、当てに来ましたね。
当てに来ました、すいません。
いやいや大丈夫そう、5回もだ、その招致2回もあって5回も、手を挙げてて、まあ、3回だら結局ダメだったんですけど、
うん、
その1998年の、あ、これまた生まれ年で、あのソウルオリンピックですね。
あ、そうなんですね。そう、覚えましたか。
はい、その後4年後の、バルセロナのスペインで行われた大会の時にも手を挙げて、もともとました、もっと上げてましたし、次の、アトランタであったアメリカの時にもずっとその大会ずっと上げ続けてて、まあ、だから多分、あ、だからシドニーのオリンピック招致できたと思うんですけど、しかもこれメルボルン、ブリスベン、メルボルンですから、メルボルン1956年にやったのにまたお前らやるのかっていう。
よっぽど楽しかったんでしょうね。
まあ、だからすごいですよね、はい、そんだけ一気に、ね、ずっと手を挙げ続けるっていう、ところ。そして2032年にはもう正式にブリスベン、まあ、クイーンズランド州ですね、ブリスベンがまた手を挙げてますから、
ね、またオーストラリアでオリンピックがあるかもしれません、
まあ、ちょっとまたどこかでも触れると思うんですけども、今オリンピックの規模がもうものすごく、まあ、オリンピック、パラリンピックの規模はものすごく変わってきてますから、
ね、
じゃあ果たしてじゃあブリスベン、まあ、クイーンズランド州でそこの都市というか一州だけで開催できるかどうか、その辺はもちろん、疑問のところあると思うんですけれども、まあ、まずは手を挙げているということですね、
可能性があります。
それだけオーストラリアはオリンピック、パラリンピックを呼びたい、呼ぼうとずっと努めている国だと、
熱い国なんです。
熱いですね、
はい、
はい、やっぱそこでメダル取った回数でいうと、やっぱり今回日本もそうだと思うんですけど、やっぱ自国開催ってすごく強くて、メルボルン大会ですね、1956年のメルボルン大会では、合計メダル数で3位全、全ての国中。
おお、
ちょっと人口比で割ってないので分かんないですけど、おそらく人口比で考えたら
すごいですよね、
やっぱオーストラリア国土は大きいですけど人口少ないですから、
はいはい、
でやっぱ次の自国開催の2000年のシドニーオリンピックでもランキング4位ですし、まあ、そこの成功が続いたっていうのもあって2004年の、アテネではまた4位、だったりとか、
強いですね、
はい、だからさっき言った国土は大きいかな、すごく大きい国のイメージありますけど、羊いっぱいいたり牛いっぱいいたりはしますけど、
そうですね、
人間少ないですからね意外と。
確かにもう日本の5分の1ぐらいですね、ぐらいですもんね、
そう、それを考える と、すごいですし、まあ、その中でも強いトップ、まあ、5とかトップ3と言われるのはスイミングやフィールドホッケーやサイクリングやあとローウィングだったりとか、あとセーリング、まあ、やっぱ海とかこのちょっと水のものを絡んでるのが多いですね、
お家芸ですね、
あとは、イクエストレン、まあ、あの乗馬ですね。
あ、
実際に、一番最もオリンピックに出てる、アンドリュー・ホイ選手というのが乗馬で7回、
7回、
1984年から
オリンピック7回ですか。
7回ですね。
それ4年に1回ですからね。
4年に1回ですからね。しかもその前からやってることを考えたらなおさらですよね。
すごい、
で、まあ、もちろんメダルを最も取った選手、一応2人いるんですけど同じ数で、
はい、
色のメダルの色関係なし、
はい、
1人は当たると思います。どうでしょうか、これ今日最後の問題ですけど。
そんな、イアンソープ。
そうです。
呼び捨てにちゃいました、すいません。ソープ様、
はい、まあ、どっかでも絶対ね、どっかのテーマで触れると思うんですけども、やっぱこのイアン・ソープ、今はまあ選手じゃないですけど当時選手だった、イアン・ソープさんが、9個のメダル、あとは、レイセル・ジョーンズ選手というのがこれも水泳ですね、9個、取ってますし、一番ゴールドメダル、金メダルが多いイアン・ソープ選手が、3つシドニーで取って2つアテネで取ってると、はい。
お
まあ、この辺は私も記憶がありますから。
そうですね、日本でもイアン・ソープ選手かなり人気が出て、
ね、
はい、取り上げられたと思います、はいはい、
なのでその辺の、ね、水泳だったりとか各種目に関してとかもしくは人に関しても、今後触れていきたいなと思いますし、
そうですね、
はい、まあ、今回はオーストラリアとオリンピックということで、ちょっと質問多めでしたけども。
本当ですね、ちょっと油断してました。
、はい、なのでまた今回当然触れられなかったこといっぱいあるので、その辺 質問やコメントですか。
そうですね、うん、またはですね、あの自分の方が知ってるという方はですね、あの我こそはという感じで、いやここはこういう話もあってねとか、うん、そういうなんかミニ話みたいなのを提案していただいてもいいですし、実際にこう生きた情報を伝えていきたいと思っていますので、一方的なものではなくて、なので取り上げてほしい話題とか、まあ、もっと知りたいと思う種目とか選手とか、あのぜひ、お寄せいただけたらと思います。 SBS ジャパニーズの Facebook ページにメッセージを送ることもできますし、 e メール japanese.program@sbs.com.au までぜひお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。
はい、また来週、どうも。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。